カパー JSAT ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード9412東証プライム上場スカパー JSAT ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はスカパー JSAT ホールディングス最高財務責任者の久保勲さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。この番組は7月5日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
スカパー JSAT ホールディングス IR セミナー、お話は証券コード9412東証プライム市場上場スカパー JSAT ホールディングス株式会社最高財務責任者久保勲さんです。皆様大きな拍手をお願いいたします。そして聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんです。ではお願いいたします。
ではよろしくお願いします。
スカパー JSAT、ホールディングスの、最高、財務責任者でございます久保勲と申します。それではまず、スカパー JSAT につきまして私の方から簡単に、ご説明をさせていただきます。当社のことをですね、衛星放送のスカパーでご存知の方も、多いかと思いますが、ご覧いただいた通りですね、実は宇宙ビジネスを40年間やっている会社でございます。それでは、簡単にですね、私の方から会社の説明の方に移らせていただきます。宇宙と言いますと非常にちょっと分かりにくいんで、簡単にまずこれまでの歩み、会社の歩みですね、からご説明させていただきまして、その後ちょっと衛星のことなんかも、皆様にちょっとお話をさせていただきたいなというふうに考えております。まずこれまでの歩みでございますが、今から40年前の1985年、電電公社が民営化された都市でもで、ありまして、同時に、民間企業の電気通信事業への参入が自由化された都市でもありました。この年にですね、当社の前身となる、3つの会社が、日本初の民間衛星通信事業を立ち上げました。1989年に、日本初の商用人工衛星を打ち上げまして、現在に至るまで衛星を使った、通信サービスを提供し続けております。飛行機の中で使える機内 Wi-Fi も当社の通信衛星が使われております。そして、真ん中の図でございますが、1996年にこの衛星を使って日本初の衛星デジタル多チャンネル放送が始まりました。こちらが皆様ご存知のスカパーサービスでございまして、現在260万件のお客様にご利用をいただいております。この左側の人工衛星を打ち上げ、通信を提供していた会社と、スカパーを通信を運営しておりました会社が2007年に経営統合してできたのが現在のスカパー JSAT でございます。市場ゼロからの壮大なるチャレンジではありましたが、設立から現在まで40年間、人工衛星を使って衛星通信とですね、衛星放送というインフラを皆様に提供し続けてまいりました。それではここで少しですね、皆さんにあまり馴染みがないかと思うんですけども、衛星の種類につきまして、簡単にお話をさせていただきます。人工衛星は目的によって打ち上げる高度、高さですね、と、衛星の性能が異なります。まず、スライドの上の、写真をご覧ください。静止軌道衛星と書いてございます。これはですね、赤道上空約3万6000キロメーターの静止軌道で運用しておりまして、地球の自転と同じ速度で回っております。地上から見ますと常に同じ場所に留まっており、静止しているように見える衛星のことでございます。常に地上の同じ位置を向いておりまして、 地球から離れている分、地球の広範囲をですね、カバーすることができるので、主に、天気予報に使われるような気象衛星であったり、通信衛星などで利用されております。当社はこの静止軌道にですね、17機の、人工衛星を保有しております。その衛星を持って通信と放送に利用しております。タイプによって差はありますが、全長はですね、25メーターございます。かなりの大型の衛星でございます。地球の地上のですね、回線が届かないような山間部であったり、空の上、または海の上、どこへでも通信回線を提供することができるのが特徴でございます。衛星1機あたりの調達額は、ものにもよるんですけども、200億円から500億円と、非常に高額でございまして、かなり参入障壁は高い分野となっております。次にスライドの下の衛星をご覧ください。これが低軌道。先ほどは静止軌道っていうの、今度は低軌道衛星と言います。こちらは高度、高さですね、350キロから1400キロに位置する衛星でございます。静止衛星に比べますと、比較的地球に近いため、地上の様子を詳しく観察することができたり、遅延が少ない通信を提供することができるという特徴がございます。これは通信用であったり、地球観測系の衛星として使われております。当社は低軌道に地球観測用の衛星を使って、撮像した画像をですね、販売するというビジネスを行っております。詳細は後ほどご説明をさせていただきます。今日は2つの衛星のタイプがあるということですね、違った高度で用途も全く違うということを、そこをちょっとご理解いただければなというふうに思っております。それでは次に、スカパー JSAT がこの人工衛星を使って何をしているのかということにつきまして、簡単にお話をさせていただきます。よく勘違いされてしまうんですが、当社は人工衛星を製造している会社ではございません。また人工衛星を宇宙に運ぶロケットの打ち上げもやっておりません。ロケットの打ち上げは米国のイーロン・マスク氏なんかが経営しておりますスペース X であったり、ヨーロッパのそういうロケット打ち上げ会社ですね、そういうところを活用しております。我々が何をしているかと言いますと、人工衛星を海外のメーカーから、エアバスであったりボーイングであったり、そういう会社から調達をいたしまして、スペース X、 例えばですね、スペース X のロケットを使って宇宙に打ち上げると、その後打ち上がった衛星を運用し、通信または放送、そういうもののサービスをですね、提供している会社でございます。つまりなんかよくロケット打ち上げてるんですかって聞かれるんですけど、そうじゃないんですね。あくまでも衛星を使ってビジネスをするというのが我々の、なりわいでございます。それでは当社のビジネスの領域につきまして簡単に、説明をさせていただきます。スライドの左が衛星通信でございます。ここはですね、防衛省などの官公庁または地方自治体ですね。そしてここにございます JAXA、 宇宙航空研究開発機構ですね。お名前お聞きになったことあるかもしれませんが、 JAXA というところですね。またはガス電気などのインフラ、東京電力さんであったり、東京ガスであったり、そういうインフラ企業ですね。または NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクといった携帯キャリア、または航空会社ですね。そういう会社に、国外もあるんですけども、通信のサービスを提供している会社でございます。このようなお客様はですね、たとえ有事であったり、自然災害が発生しても絶対に通信を切らすことができない、そういう会社でございます。インフラ企業だから。そういうことですね。で、地上の回線が使えなくなった時に頼りになるのが宇宙。つまり人工衛星からの回線となるわけです。画面中央の衛星画像でございます。 これは先ほど、説明しました低軌道、我々の持っている、衛星は地上から約550キロのところを回っています。550キロのに位置する低軌道の地球観測衛星から地球上の特定の拠点を取った画像を販売しております。宇宙からの衛星画像を通して陸、海、空、あらゆる空間をリアルタイムで監視することが可能になってきます。現在の主なお客さんは記載の通り防衛省などの観光庁で、安全保障において、まあ、周辺国ですね、まあ、皆さんご想像いただけると思うんですけども、周辺国のでのですね、不審な活動、異常な動きを即座に検知するなど、まあ、実効的なですね、活用をしていただいております。次に、右端衛星放送、これはスカパーですね。これは先ほど説明しましたように、衛星放送は静止軌道を使っております。静止軌道衛星を使って大都会、地方都市のみならず、過疎地であったり離島で至るまで日本全国つつ裏裏に、スカパーサービスをですね、届けております。日本国内にはまだまだ地上波またはケーブルテレビサービスが受けられない地域がたくさんございます。そのような地域にも、宇宙からですね、衛星放送をというサービスを届けているというのが当社のなりわいでございます。当社はですね、このように公共性の高い通信サービスを観光庁であったりインフラ企業へ提供しております。また放送サービスを全国260万件のお客様に届けております。そして真ん中の画像販売という安全保障上いわゆる機密情報ですね、そういうものを、観光庁に提供している、そういう会社でございます。それでは、業績の推移につきまして、簡単にご説明をさせていただきます。こちらのスライドでは直近5年間の業績の推移と目標をお示ししております。2021年度から、収益利益ともに右肩上がりに成長しております。5期連続となる増収増益を目指しておりまして、今期の純利益の目標は210億円、税後利益ですね、210億円でございます。そして、その先の2030年度には、280円を超える、純利益を、達成したいというふうに考えております。スライドの、左の下ですね、円グラフで当社が行う宇宙事業とメディア事業の利益の割合をお示ししております。ここでいうメディア事業といいますのは衛星放送スカパーを指しております。宇宙事業は衛星通信と画像販売事業を指しておりまして、利益の約8割は、この宇宙からの通信と、画像販売、から成り立っております。まあ、スカパー JSAT という名前をお聞きになりますと、スカパーかと、衛星放送のスカパーかというふうにお感じになるかと思うんですけども、今となりましては宇宙の通信でありましたり宇宙の画像販売、我々インテリジェンス事業と言ってるんですけども、そういうものが約8割の収益を叩き出していると。もちろん宇宙人工衛星を使った衛星放送も活躍しています。でも今収益源は約2割というのが今の現状の我々の業績でございます。それでは当社の強みにつきまして、ご説明させてください。今画面にですねご覧になっているスライドは当社が保有する衛星でございます。インド洋から日本、太平洋、北米上空にかけて静止衛星3万6000キロですね、高いところですの衛星を17機保有しておりまして、アジア最大級の静止衛星のオペレーターでございます。国内外ですね、特にアジアおよび北米が多いんですけども、に通信放送サービス、まあ、放送サービスは日本だけですを、提供しております。2026年度からは、ちょうど真ん中の地球の真ん中にございます、地球の周りをぐるっと回っている、灰色で示しております、低軌道上にも観測衛星を10機自社保有しまして、 衛星画像ビジネス等に本格参入いたします。現在はですね、これもちろんもう画像ビジネスやってるんですけども、我々自社の衛星は保有しておりませんでした。アメリカの米軍なんかも使っている、プラネット社またはブラックスカイという2社、これはアメリカ軍が使っている、低軌道の衛星メーカーなんですけども、そこと提携をいたしまして、そこから画像のを仕入れ、それを防衛省の方に売っておりました。2026年度からは、10機のコンストレーション、10機の、衛星をですね、自社保有しまして、プラネット社から購入しまして、合計約400億円かかるんですけども、購入しまして、自社で低軌道の運用も、静止軌道は17機も実際に運用してるんですけども、低軌道も10機、我々が自身が自社保有して運用していこうということを、考えております。まあ、1989年の初号機の打ち上げから、宇宙にこのような衛星をですね、持ち続けまして35年なんですね、を超える運用実績ノウハウがあるっていうのが、当社の強みでございます。はい、2つ目の、ちょっと強みでございます。それはですね、宇宙空間だけではなく、地上にも拠点を持っているという点でございます。これが当社の大きな強みでございます。北海道から沖縄まで全国に7つの衛星管制センターを保有しております。いずれの拠点も24時間365日ずっと衛星を運用してるんですね。地上から衛星を操作しております。で、変なものが近づいてきたらすぐいろんな動きをしたり、まあ、いろんなことをやっていくわけですね。まあ、本当にストーカーのような衛星もいるんです。本当お笑いになりますけど本当にいるんです。いろんな、どこの国とは言いませんけど、まあ、我々の衛星の機能をチェックするためにいろんなレーダーを仕掛けてきたり、まあ、そういうようなことをして、まあ、我々の、衛星の機能そのものを試されてるんですね。でそういう時にやっぱりこういろんな制御不能になったりするわけですけども、そういう時にうまく、横浜なんです。横浜の管制センターから衛星を3万6000キロ上空の衛星をですねコントロールしているというのが我々の、仕事でございます。まあ、7カ所全国にあるんですけども、この中で中心的な役割を担っているのが、横浜にございます、一番下ですね、横浜衛星管制センターでございます。ここで人工衛星の運用やサービスのネットワーク管理を、全て行っております。また、7つの拠点ではですね、自社の衛星だけではなく、例えば、当社はですね、防衛省も、3機、自社の衛星をお持ちなんですね。でもその運営は全て我々が行っております。所有はあくまでも防衛省でございます。で我々が、我々のスタッフがですね、そういう、運営をしていると、衛星の運用は我々に任されている、まあ、受託されているという形ですね。であったり、日本上空を通過する海外の衛星ですね、この運用も当社の方でやっております。まあ、衛星からどんどんどんどん通信とか、画像が送られてくるわけですね。それを受信する受け手がいるわけです。日本上空で撮った写真であったり通信、まあ、発信したものをですね、我々がまず受けて、それをまた次のところに送るというような、そういうサービスですね。それ地上局サービスというふうに言ってますけども、そういうことも受け負っております。当社の連結従業員数は約800名いるんですけども、これらの拠点にそのうち約300名の技術者ですね、技術者を配置しております。こちらのですね、7つの拠点、そして300名の、技術人材ですね、それと蓄積された、ノウハウというのも、これも当社の強みでございます。ロケットを打ち上げる会社、またロケットとか衛星を打ち上げる会社いっぱいあるんですけども、これだけの地上設備を全国津々浦々に持っている会社っていうのは日本ではございません。非常に、まあ、もちろん、アンテナ一つも高いですし、衛星一つ、まあ、先ほど申し上げましたように、一番安いやつでも200億します。静止軌道はですね。高いやつは500億します。まあ、そういうのを打ち上げる会社は、また持ってる、保有される会社はあるんですけども、運用までなかなかできないんですね。ということで、うちのこの地上局っていうのを、まあ、フル活用、まあ、皆さん他の会社も活用されているというのは現状でございます。はい。 3つ目の当社の強みとしては、安全保障分野における実績でございます。当社は、初号機を打ち上げて以来、防衛省の通信ミッションを担ってまいりました。現在も先ほど申し上げましたように、防衛省が保有する通信衛星、きらめきっていう名前なんですけども、きらめき1号、2号、3号はですね、当社が運用を請け負っております。また、国際関係の緊張の高まりにより、衛星画像ですね、に対する需要も急速に増加しております。宇宙から撮る、衛星画像により、日本海はもちろんのこと、東シナ海、朝鮮半島を含むですね、周辺の状況をリアルタイムで監視することができます。先ほど当社が2026年度に低軌道衛星10機調達するとお伝えしましたが、この衛星から得られる画像は、解像度ですね、30センチなんですね。30センチっていうのはもう世界 最高水準なんですけども、これアメリカの技術です。宇宙からですね、地上にある車の種類を特定できるという精度の高さでございます。防衛省を含む、観光庁との強固な関係、これまでの経験と実績を通じまして、当社は安全保障分野において、非常に重要な役割を果たしているというのが、当社の強みでございます。このスライドでお示ししておりますのは、日本政府の宇宙関連予算を示しております。これ棒グラフですね。23年度から25年度までずっと6000億だったやつが、今25年度は9365億円まで、宇宙関連の予算は、うなぎ登りに伸びております。中でも、この中でも、宇宙関連の、防衛費ということで、この5年間で23年度から27年度まで、政府として約1兆円の予算化されております。2024年度の当社の安全保障関連の売上は、右にございますように100億円でございました。このような国の予算増加を背景にですね、2030年度にはこれをですね、300億円まで成長させることができるというふうに見込んでおります。はい。4つ目の強み、これはですね、当社の持つスカパーという衛星事業です。衛星放送事業です。昨今では、動画配信サービスの競合が、激化しておりますが、現在も260万件の、顧客基盤を持ちまして、安定的なキャッシュフロー、これサブスクビジネスなんで、安定的にお金がチャリンチャリンと入ってくるわけなんですね。これ非常に大事なポイントでございまして、いろんな投資を、かなり大きな投資をしていきますので、日銭がきちっと入ってくるというのは非常に大事なポイントでございます。衛星放送はですね、災害大国日本においてはなくてはならないビジネスというふうに考えております。また画像右側にございますように、昨年4月には、アニメの企画や販売を手掛ける子会社スカパーピクチャーズを立ち上げまして、 NHK でも放送され、今も E テレでですね再放送されております地動説がテーマのアニメ、地という名前なんですけども、を企画制作し公表をいただいております。こういう IP ビジネスもですね、まだ1億とか2億しか儲かってませんけども、今新規分野として取り組んでおります。最後に、株式として当社のですね、株式としての魅力をお伝えさせていただきます。こちらがですね、小さな字で恐縮なんですけども、直近1年間の株価の推移でございます。今年に入り、トピックスや日経平均を上回るパフォーマンスを続けておりまして、直近の株価はですね、1300円から1400円の水準で推移しております。この1年で時価総額が2800億円から4000億円を超えるレベルまで上がっております。背景には、宇宙ビジネスがにわかに脚光を浴びる中、今年2月に発表いたしました低軌道衛星の自社保有による衛星画像ビジネスへの本格参入の公表、また今年4月末に公表しました増配など、さまざまな要因があるというふうに推測しております。 株主様、株主還元ですね、株主様へのですね、還元を拡充させるため、2026年3月期より配当方針を変更させていただきました。この度、2030年度の利益目標水準を引き上げたことから、一株当たりの年間配当金の下限をですね、38円、と定めました上でですね、配当成功を 50% 以上というふうに、引き上げました。今までは 30% というふうに、申し上げていたんですけども、きちっと株主様にも還元していこうと。まあ、あくまでも我々は本当にまだまだ成長の余地がたくさんある会社でお金も必要です。成長投資に軸足を置きつつもですね、株主様に対する還元というのをちゃんときちんと拡充していこうということで、今回、今年4月末にこういう株主還元プランを公表させていただきました。最後になりますが、本日お伝えさせていただきたいポイントを3つにまとめました。1つ目は、1985年から40年間、人工衛星を核にして、産業のインフラ、安全保障を行ってきたという実績でございます。我々は決して宇宙のスタートアップ企業ではございません。2つ目は、防衛省を含む観光庁やインフラ企業などの安定した顧客基盤に支えられているということ。三つ目は、今後も宇宙実業者として成長を大きく期待していただける企業であるというこの3点でございます。2030年以降ですね、世界は大きく変わるというふうに私は考えております。人工衛星を活用した自動車の自動運転ですね、が現実化しております。船舶、または飛行機も同様でございます。また、衛星画像を活用した新たな大規模農園の管理であったり、土地開発などのですね、民需への拡大、防衛産業の方からスタートしてますけども、そういう民需への検討も欧米ではですね、かなり進んできております。今後、全産業のインフラとしての宇宙、人工衛星という重要なポジションになっていくというふうに私は考えております。そういう大きな成長の可能性を秘めたですね、当社に対するご支援を賜れば幸いでございます。株主、投資家の皆様のご期待に添えますよう、引き続きですね、企業価値の向上に努めてまいりたいと思います。以上、スカパJSATの説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまではスカパー JSAT ホールディングス IR セミナー、お話は証券コード9412東証プライム市場上場スカパー JSAT ホールディングス株式会社最高財務責任者久保功さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
スカパー JSAT ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード9412東証プライム上場スカパー JSAT ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。